続きまして11月28日金曜日に公表いたしました要求水準書について主な点をご説明いたしますので、要求水準書をご覧ください。要求水準書の1ページ目になります。この要求水準書は静岡県新聞化施設運営事業の業務を遂行するにあたりまして、各業務の体系及び業務項目ごとの要求水準の方針を示すものでございます。運営権者は本事業の事業期間にわたって要求水準を遵守していただく必要がございます。県による業績監視により運営権者が要求水準未達であることが確認された場合には、別に定める規定に基づきましてサービス対価の減額または契約解除等の措置がなされる可能性もございます。なお運営権者は要求水準を満たす限りにおきまして本事業に関し自由に提案を行うことができます。令和7年3月策定の基本利活用計画が示すコンセプト、感性の花開く癒しの丘、文化でつながる科学部オープンラボの実現を目指すことから、優先交渉権者の選定に際しても運営権者の広範囲かつ高度な能力やノウハウを期待するところであります。したがって県の想定を超えて積極的な提案を行う応募者につきましては、県の総合計画及び県の文化資本基本計画、基本利活用計画のコンセプトの実現可能性を踏まえた上で積極的に評価していく方針としております。要求水準書については非常に分量が多いため、この場での説明は業務の概要をご説明いたしまして、他は割愛いたしますが、各自で内容をご確認いただきまして、もしご質問があるようでしたら質問意見書の提出をお願いしたいところでございます。業務につきまして簡単でございますが説明いたします。要求水準書の16ページをご覧ください。まず統括管理業務です。施設全体の連続性を図り、契約修繕更新投資開業準備から運営に至るまで包括的にマネジメントするとともに、利活用基本計画で示すコンセプトの実現を図り、県との連絡調整やスケジュール管理などを行うことを目的するものです。また利活用基本計画で示すコンセプトの実現を目指した機能を提案し、その達成状況を利用者満足度調査により把握し、利用実績を分析した上で次年度以降の運営内容を改め県と協議することで施設のさらなる魅力の向上を図ることを目的としております。次に運営業務についてです。19ページをご覧ください。運営業務についてです。県の新たな新聞化施設として、民間の知恵を最大限に活用しながらコンセプトの実現に向けた効果的な施設の利活用を目的とし、また東部地域における広域的な文化振興をに資することを目指し、文化ネットワークとの連携を図るこれまでにない新たな拠点としての魅力を有する施設とするため、必要な業務を実施することを目的として行うものでございます。次に27ページをご覧ください。維持管理業務についてです。対象施設、この施設を適切な状態で継承するとともに、来館者等の利便性、快適性、安全性を確保することを目的として、それ以降29ページ以降にあるような建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、敷地及び外構保守管理業務、設備備品等保守管理業務、衛生管理、清掃業務、警備業務、日常的修繕、更新業務、環境衛生管理業務を担っていただきます。なお、庭園内に設置されている県が所有する彫刻等について、汚損等がない状態を維持し、適切に管理することをお願いいたします。 37ページをご覧ください。定員時管理業務についてです。本施設の利用者が安全かつ快適に利用できるとともに、周辺エリアを含めた美しい環境を形成維持するため、運営権者は植栽について保守更新修繕、植栽の保護育成処理を実施いたします。38ページ以降にあります通り、樹木草木芝生等を適切に管理し、良好な景観を維持すること、それから運営権者は地域住民や団体等によるボランティアの活用を積極的に検討していただき、ボランティア連携については必要に応じ県近隣の市長等が協力を行うこととしております。40ページをご覧ください。修繕更新投資業務についてです。運営権者は本施設について必要な修繕更新投資業務を行うとともに、本施設の開業に資する設備の整備等を行うものでございます。41ページの括弧4に記載にあります通り、庭園に設置されている彫刻作品は一部他所有者の作品で、令和7年10月時点においては設置場所について県が行政財産使用許可を行っております。今後の彫刻作品の取り扱いにつきましては、県とこの所有者との間で協議を決定する予定でございます。なお彫刻作品は庭園と一体となっているため、原則として彫刻作品の劣化等の理由により利用者等に被害を与える可能性がある場合などを除きまして、彫刻作品の移動や撤去は認めないことといたしております。続きまして44ページをご覧ください。開業準備業務です。本施設の開業までに施設の価値を高め、施設全体の統一感を持つ効果的なブランディングや魅力を伝える方法など、施設への期待感を高める取り組みを行うことといたしております。集いの拠点の開業までの期間における開業準備期間の要求水準を示し、円滑に開業を迎えるための準備を整えることを目的としております。続きまして、先日10月17日金曜日に実施方針と同時に公表いたしました要求水準書案につきましては、一部改正を行っておりまして、皆様のところに先ほど説明したものは改正されたものですが、一部修正したところについて改めて書き込んでおりますので、若干の説明を加えたいと思います。一つは新旧対象表にございますように、新文化施設利活用基本計画のコンセプトの実現を目指すことを改めて要求水準書の随所に書き込んだところです。また事業者の皆様からのご意見等を踏まえまして、旧展示棟の営業日日数を、企画展やワークショップ等の活動を70日以上、貸し館日数を100日以上とし、全体で220日以上というふうに修正をいたしました。また事業者の皆様のと同じくご意見を踏まえまして、四半期ごとに提出していただくことを予定しております活動報告書がありますけれども、この提出期限を15日以内から20日以内へと延長しております。その他近隣駐車場の所有者との調整についての記載、それから修繕更新投資業務における対応すべき対象の範囲について、運営権者と県との協議をすることを追記したほか、本施設の利活用計画において東部伊豆地域文化ネットワークの拠点となる施設と位置づけられていることを改めて明記したものですので、随時ご確認をお願いしたいと思います。続いてリスク分担についてご説明をいたします。リスク分担につきましては、実施契約書案がありますが、この実施契約書案が非常に分量が多いものですから、便宜的に10月17日の金曜日に公表いたしました実施方針書に基づいてご説明いたします。詳細については各自、実施契約書案をご参照の上、ご質問等がございましたら、質問意見書のご提出をお願いしたいと思います。 それでは実施方針書をご覧ください。10月17日に、公表いたしました実施方針書の25ページにリスク分担の考え方が書いてございます。こちらに記載のとおり、本事業におけるリスク分担の考え方につきましては、リスクを最もよく管理することができるもの、このリスクを負担することでより質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の修繕、運営、維持管理等にかかる責任は原則として運営権者が負うものといたします。ただし、県が責任を負うべき合理的な理由がある事項につきましては、県が責任を負うものといたします。責任分担の程度や具体的な事項につきましては、基本協定書、実施契約書案に示していますので、併せてご確認いただければと思います。実際のリスク分担につきましては、同じ実施方針書の37ページをご覧ください。37ページの別紙5にリスク分担ということで、県と運営権者の負担を整理したものがございます。リスク項目とリスク内容と番号についてでございますが、主だったものをご説明いたします。リスク項目の2番目の住民対応のうち、本事業そのものに関する住民反対運動、訴訟、要望への対応に関するものは県が負担となっております。リスク番号の9番および10番については、税制変更のうち消費税および地方消費税の範囲および税率の変更に関するもの、本事業の直接影響を及ぼす税制の新設変更に関するものについて県が負担をいたします。リスク分担14番38ページでありますが、修繕等および開業準備期間の延長について、運営権者の責めに付することができない事由による場合、県は運営権者と当該変更の可否および当諸費用の増加分の負担について協議をいたします。また、県の責めに付すべき事由による場合、運営権者に増加費用または損失を生じる場合、運営権者は県に措置を求めることができることが記載されております。ナンバー15についてですが、物価上昇についてです。運営期間中の賃金水準または物価水準の上昇による維持管理運営費の増加は、県と運営権者にて負担を分担することを想定しております。物価上昇が発生した場合については、サービス対価の改定について運営権者と県が協議を実施した上で、双方の合意をもってその負担について決めることとしております。実施契約書案での書き方につきましては、今後の質問回答、それから一次審査の後の競争的対話を踏まえながら、必要に応じて具体的に決めていくこととしております。リスク番号の20番21につきましては、不可抗力に関してです。災害対策基本法に定める天災等によるもの、および戦争、内乱、外国の侵略、暴動、テロ、放射能汚染等の被害に関するものにつきましては、県の負担としております。リスクナンバー27番、39ページですね。土地の契約不適合について、実施契約締結前に予期することができない運営権対象施設用地の契約不適合に起因する増加費用は、県が負担することといたしております。それから28番についてですが、こちらは施設の契約不適合に関し、県が修繕した施設、設備の契約不適合が事業期間中に発見された場合、そのリスクが県の負担といたしております。それからリスク番号31番についてです。施設、設備の修繕等に関しまして、運営権者と県の協議により、県が妥当かつ必要と判断した日常的修繕、更新及び県が所有者として実施すべき大規模修繕は県の負担といたします。32番につきましては、施設設備の修繕等に関し、施 設設備の劣化等に対して県が実施すべき適切な修繕等を実施しなかったことに起因する施設設備の既存に関するリスクは県が負担いたします。なお基本協定書案実施契約書案については今後、対話を踏まえて更新していくこととしております。